さて今日はですね、毎月1回大学生をスタジオにお招きして、どんな大学生活、また取り組んでることなどをねお聞きしておりますけども、今日もスタジオに大学生ということで入ってもらいました。こんにちは。
こんにちは。
ではお名前からご紹介ください。
はい、江南大学経営学部経営学科2回生の橋本裕司です。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、橋本さんにお越しいただきました。現在江南大学の経営学部、はい、経営学科に在籍していると、
はい、
授業内容などはいかがですか？
そうですね、僕自身がもう中学3年生の頃に、うん、起業がしたい、経営がしたいと思っていたので、はい、そう、こう大学に行くのに、うん、こう経営学部ってもう決めてたんで、うん、こう行けてやっぱ授業内容は自分のやりたいことなんでめっちゃ楽しいですね。
そうなんですね。充実してる大学生活と。
そうですね。
ということで、で橋本さんは、中学校、小学校から三田。
あ、そうですね、小学校4年生の頃に静岡からこっちに転校してきたって
形ですかね。そうなんですね。ちなみに何小学校だったんですか？
あ、百合の木台小学校です。
そうですか。百合の木台小学校に、はい、その頃の小学時代ってどんな感じだったんですか、橋本さんは。
そうですね、その小学校時代にもこのハニー FM さんに出演させていただいてたり、
うんうん、そうなんですか。
B みっこの歌を紹介してたりと。
そう、なるほど。
結構昔から前に出るタイプだったんで、
そうだったんですね。そうですね。じゃあ何年ぶり？
10年ぶりぐらいですか。
そうなんですか。その時はスタジオで、それとも取材に行って？
取材
に行った時にいてたんですね。
はい、学校の中でですね。
おお。で、今回はスタジオでと出演になりましたね。は
い、10年ぶりの。
なるほど。じゃあ、その小学校時代、まあ、百合の木台小学校に通っていて、
はい、
で、中学校上がって、でそこで起業したいと。
そうですね、中学校3年生の頃にこの応援団長をやらせていただいたんですけど、その時にこうなんかみんなで一つの成果を上げてたり、うん、こうみんなで何かを成し遂げるっていうことにすごい達成感を感じてしまって、うんうん、もうそこででも、あ、起業だって。
そうなんですね。 ですね、そこに結びついたんですね。、はい、会社を立ち上げようと、
立ち上げて組織を動かすっていうことにも興味をすごく持って、で高校は三田星稜で、うん、野球部として3年間過ごさせていただいたんですけど、
星稜高校で野球部で活動、
はい、で野球と勉強付けのもう毎日で、うん、部活が終わったら塾に行きみたいな、うん、で朝練行って学校行って塾に行きみたいな、
忙しい。
そんな生活をしてこう起業っていう夢を追っかけて今まで走ってきましたね。
そうなんですね、はい、高校の時の部活動はまあ大変だったですか、野球部。
そうですね、結構あの顧問の先生も結構熱量のある方で、う
ん、熱い先生が、
熱い先生、
熱血指導が、
熱血指導の先生で、うん、まあ、そこにみんな必死についていくって感じでした、ね、
どれぐらいまで行ったんですか？
あ、兵庫県ベスト8まで。
お、すごいですね。
ちょうど僕たちの代が100年大会、甲子園の100年大会
で、
はい、その時の年に、うん、こう結構期待されてる代だったんで、うん、でうまくベスト8まで行きまし
たね。すごいですね、
はい、
み
んな甲子園行けたって最後負けた時にも言ってましたけど、
いけたな、あれは。
いけたな
って。ねえ、ちょっとのあれでね、分からないですもんね、勝負はね。
そうですね。
じゃあ、あの野球部として高校生活を、
はい、
で今は江南大学に進んでその経営とか企業に関するお勉強をしていると、はい、
あ、そうです
ね。春からちょっとね、新型コロナのこともあって、あ、はい、授業などはどうでしたか？
あ、もう前期はもう完全にオンラインで、は
い、オンラインになってたんですね。
そうですね、だからなんか、うん、結構皆さんも言われてると思うんですけど、うん、こう課題が多かったり、
うんうん、
こう行くより課題多かったり、テストがオンラインなんでちょっと接続悪かったりとか、いろんな問題があって、今は僕はなんかこの授業の組み方で毎日こう、うん、大学に行ってて。
そうなんですね。じゃあもう今は通ってる状態で。
あ、そうですね、通ってる状態
で、ね、3だから通ってるんですか、この大学に。
3だから通ってますね。
どれぐらい時間かかるの？
あの1時間半くらい。
ちょっとした小旅行のですね。1時間半は結構ありますね。
そうですね、電車で行くんで、結構最近電車が増えてきて、人数が
増えてきてますか。
そうですね、もう結構満員電車、もうコロナ前の満員電車に近しいぐらいの人数が乗ってますね、今。
じゃあ一時はもうぐーっと減ってたのに、はい、今はもう戻ってきてると。
あ、もうそうですね。
車内とかどんな感じなんですか、みんな。
そうですね、もうみんなもうマスクは絶対してますね。
マスクはしてる、
うん、でもどうなんですかね、結構一生マスクしてる、全員マスクしてるって感じですかね。
もうもちろん黙ってですよね。
でもあれですね、窓開いてたり
あ、換気をね。
換気はずっと、
あ、してますか。
そう、電車内でずっとやってます
ね。じゃあこれからどんどん寒くなってる。しっかり着込んどかないと。
昨日もめっちゃ寒って思いましたもん。
そう、昨日は寒かった。朝ね、冷えてましたからね。はい、じゃあ頑張って今はが大学に通ってると。
あ、そうです、
いうことですね。はい、あの大学ではどういったことを今こう取り組んだりしてるんですか。
大学では今、僕はあのゼミに所属したんで、はい、そこが、財務関係の、
財務関係、
あの企業で言ったら、はい、そのお金関係だったり、はい、その投資なんかをこの企業関係の資料を見て、はい、この企業いいんじゃないかみたいな、もっと詳しくやっていくようなゼミに入っているので、
なるほど、
そうですね、財務関係のことを今は学んでいます。
あ、そうなんですね。これもまあその起業するにあたって必要な知識の一つ。
そうですね、そう思ってそのゼミを取りました。
楽しいですか、大学は。
もうすごい楽しいです。
あ、いいですね。そうですか。あの授業以外にこの取り組んでることとか何かあるんですか。
そうですね、僕は先ほどもずっと言ってたんですけど、僕は将来の夢がずっとあった人間なん で、で今あの将来の夢が、はい、この見つけられてないっていう学生が多いような感じがして、
周り見てると。
そうですね、とかこの僕が数学好きなんですけど、はい、もう数学が嫌いだってなんか数にもう今日なんか無理っていう。
すいません、私もそっち側ですね。
そうですね、そういう学生が多いと思うんで、そういう学生を対象に、はい、この体験かける数みたいな、
体験かける数、
数を体験してみよう、はい、体験をもとに数を学ぼうみたい な、 な学校ではちょっとやらないような授業スタイルで、うん、イベントをできたらいいなと思って、うん、今学習支援団体を立ち上げて、はい、のイベントを企画してる段階なんですよね。
そうなんですね。どんなイベントを考えてるんですか。
そうですね、イベント自体はこのみんなの意見だったり、この先生と生徒がこと討論とかこうバチバチっていう感じ の、 この意見がバーって出るような授業にしたいので、このグループワークを入れていったり、この実際にこの学校で教えないこのルービックキューブの、あの通りってあるじゃないですか。
あれはね一面ぐらいですよ、私た
ちのあれって
あるの、そういうの
全部で何通りあるか知っていますか。
あれは9面
あれ9、6面ですね。
6面なのかな、
6面体 で、
あ、何通りでしょう、100通りぐらいですか。
4系通りあるんですよ。K です
。K?
腸の上。
腸の上。4K 通り。
そうですね。手のひらサイズのものに 4K 通りもの通りが含まれてるんです。
テレビがやっと 4K になったのに。そう、そんなにあるの？
そんなにあるんですよ。こんな感じで、なんか学校でやらないことを、大人とか大学生でも驚けるような、こう、授業を、イベント内容にしたいと思っていて。
なるほど。それを数えた人もすごいですね。計算した人もね。
数学者すごいですね。
すごいな、数か数学ね。
それとか、この将来の夢を僕は探してほしい、多分ないわけじゃないんですよ、みんなこう気づいてないだけで、こうみんなの中ではやりたいものがあると思うので、そこにこうつなげるために、職業の紹介であったり、この何製品をもとに職業とつなげてみたり、この製品にはどんな職業が関わっているんだよ、
ね、
知識がないと、そこにつながらないと思うんで、
ね、
その知識を僕たちが発信していけたらなと思って、そんなイベントを立ち上げてますね。
もう数たくさんあると思いますけれども、はい、いろんなジャンルからそれをこう引っ張ってくるんですか。
そうですね、基本はこの身の回りにある数から、
身の回りにある数、
はい、例えばこう学校で言えば、もうクラスの一大イベントだと思うんですけど、はい、この席替え、
席替えね、
みんなこうくじ引くんですけど、はい、くじ引く、あれが確率っていうことを知りながら引いてる子って何人いるんだろう、うん、もしかしたらその確率が上げられる可能性があって、クラスで、
そうなの？
あって、クラスで、自分が好きな人と隣になる確率が上がるかもしれない。う
ん、そんなことできるの？
いや、ちょっとあるんですよね。
実はですね、はい、私、高校3年生の時に、はい、あれは年3回あるのかな？はい、テストの後に席替えがあるんですよ。
あ、はい。
中間期末、だから、6回あったのかな？
ああ、1年間で。
全部、はい、全部、はい、一番前の真ん中だったんですよ。
教卓前の。
そう。
一番見られるところですね。
一年間そこだから。くじ引きで。
すごい確率ですよ。
これはどうなんでしょう。
いやもう、どうなんですか。どこと一緒なの。宝くじ当たるぐらいと一緒じゃないですか。
そこで全部運使っちゃったから私。もうね、全員がびっくりしました。先生もびっくり。
それなんかかわいそうはかわいそうですよね。なんかちょっと。
もう基地変わらないので私は。でも常に真ん前で。
でもそのあれですよね。あの机を動かすとき楽ですよね。
まあね。
席替えの時に。ずっと座っとけばいいだけ
ですから。周りは変わっていくのにね、自分だけその真ん前で先生が目の前だしね。
いやーすごいですね、
あれはなんか今でも覚えてますね。衝撃的でしたね。
いやーすごいですね。
最後は逆にそこ狙って、
あ、なるほど。
もうここまで来たら
最後は、ね、
そこ狙っていかないと。
でまたそれで弾けるっていうのもすごいです ね
本当に。じゃあこれもすごい確率で、
すごい確率ですね。
逆にこのそこに行きたいっていう確率を上げる方法って何かあるんですか。
そこに行きたい確率なんですけど、うん、それはその、
うん、どうしたらいいの、
引く人を増やすであったり、うん、この母体が大きくなればなるほど、はい、こう確率ってこの低くなっていくイメージがあると思うんですけど、うん、最初に引く確率も、うん、一番最後に引く確率も一緒なので、うん、はい、このなんですかね、大人数になればなるほど結構そこになってたり、
う
ん、その席替えの話ですけど、とかそのそうですね、その席替えに関わらず、うん、その宝くじとかみんな当てたいと思うんですけど、はい、その買い方とかすごいあるじゃないですか、うん、あの10枚入りでやってバラでやったりとか、ね、ああいうところにも結構買い方があって、
そうなの。何それ教えてほしいですけど。
いやそれはちょっとイベント内でも機密情報な
もうすぐ年末頃し年末頃し
年末ジャンボの確率とかもあるんですよね、うんうん、でその中でも確率上げる方法で紙などび以外にもあるんで、
そうなんですか。
そうですね、
その場所とかね、
ありますね、
あの人気の、ね、売り場とかありますよ ね、 すね、大阪とか、はい、まあ、たくさんの人が買いに来るので、はい、その分じゃあ確率上がっていくということですか。
あ、そうですね。
そっか、結構ちょっと人混みが怖いけど行ってみようかなと思いますけど、ね、
で大学生とか大人でもこう確率だけでこんなに盛り上がれるっていうのはなかなかないことなんで、
そうですね、
普通にそうしたらそういう場を提供できたらって思って、
じゃあ身近なところにそういった確率が潜んでいて、はい、まあ、数学は関わってると、
はい、
そういうのを見つけるとよりこの楽しくなってきますね。じゃあそういうきっかけになればということなんですね。
動機づけだったりきっかけになればと。
じゃあ夢をこう考える、具体的にこういうのやりたいなっていうきっかけになればと。
そうですね。
ということで、じゃあ周りはあれなんですか、やっぱり夢こんなやりたいっていうのがあんまりこう持ってないお友達が多い。
そうですね。多いですね。なんかこうやって起業がしたいとか、この地域の活動をしたいと思って活動していってみると結構いたりはするんですけど、実際に僕星稜高校にいる時だったり、江南大学にいる時だったり、結構みんな模索をしてるんですよね。だからその経営学に経営学学んだり、会計学学んだり、マーケティング学学んだりと、なんかいろんなところに手出して自分探しをしてる人が多いので、それを中学生の間に終わらしとけば学部選択だってすんなりいくし、
う
ん、
あ、高校の時もね、そうですね。
でこれも結構面白い数字が出てて、
うん、何、
学部選択に、はい、学部選択を後悔してる生徒ってどれぐらいいると思いますか、
うんうん、どうなんでしょう。まあ2割ぐらいですか。
4割なんです
。あ、4割も。
40% もの学生が学部選択を後悔してるんですね。
あ、いざやってみるとやっぱり違ったなっていうのが。
そうですね。学部でこの単位を取るのが難しかったりとか、あ、ちょっとこの内容違うなとか思う生徒が多いらしく、
やりたいことと違うかもしれないとか、
はい、なんでこう編入とか転部とかがちょっと多い現状があって、それを僕は変えたいなと、
うん、
僕自身経営学が学びたいから経営学部に行ってめちゃめちゃ楽しいっていう大学生活を送ってるので、しっかり自分のやりたいことを興味のある学部に行ってほしいんですよね、なるほど。
じゃあそれを決めるのは高校生、そして中学校の時、
ね、はい、そうですね。なんで中学生のうちにいろんな職業を知っといて、高校生になって、その職業と学部がどうつながってんのかを学べば、綺麗な流れとして学部選択ができると思うんで、
そうですね。
僕が、 設立したいと思っている、はい、うん、事業に関してなんですけど、はい、事業がそこで、うん、そのコンセプトがやりたいことの発見、
うん、やりたいことの発見
を手伝うっていうコンセプトとして、はい、うん、探究学校っていう名前、
探究学校
志っていう名前で設立し、はい、予定なんですけど、
そうなんですね。じゃあその話は後半に一曲お送りしてお聞きしていきたいと思います。
ありがとうございます。
時刻は11時17分になっています。今日はスタジオに江南大学経営学部経営学科に在籍しております橋本さんをお越しいただいております。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ね、前半はいろいろこうね、サウンドのこととか大学生活をお聞きしてましたけど、まあ、起業するこの大事なことということで、今取り組んでるのが探究学校。
そうですね、
はい、こちらをこうやっていこうと、はい、いうことですね、
はい、その探究学校なんですけど、はい、やはりこうやりたいことがない、うん、やりたいことを見つけられてない子たちを向けに、うん、こうそこの動機づけであったり、うん、興味のある分野へこう誘導を導くっていう授業をしたいと、
は
い、
これ対象はどれぐらいの
小学校高学年から、はい、この高校3年生までを対象にしようと思っていまして、うん、その学部選択をしっかりしてほしいっていう僕の強い気持ちがあるので、うん、そこに向けての、うん、授業って感じですね、
うん、じゃあ将来大学にまずはこう進んで何を勉強するかっていうのをこの時にイメージ持ってもらうと。
はい、そうですね。
そうなんですね。何かその時にはこう見せたりするんですか？こう選択、こういう学部はこんな特色がありますよとか、そういう資料とかもあるんですか？
今の予定なんですけど、はい、その基本的には授業の1クルー目では、はい、こう職業を知ってもらおうと思って、職業、はい、こう製品をもとに職業を知ってもらう、うん、製品にはどんな職業が、はい、関わっているのか、って言ってその職業を出した後に、うん、考察して、うん、発表まで持っていくっていうところをしようと思っていて、そこで、まあいろんな職業を知ってもらって、2クルー目ではその職業と学部のつながりを、うん
うん、あなるほど、
この職業になるためにはどんな知識がいるんだろう、じゃあその知識はどこで学べるんだろうというところにつなげて、そうですね、学部選択に、はい、まあ、有効な知識を持ってもらうっていう流れで僕は考えています。
逆算していくわけですね。
あ、そうですね、
じゃあ例えばこのマイクをこう作りたいと、はい、すごいマイク作りたいけどどうやったらこれ作るのかといったら、そういったまあ、機械工学とか音響とか、はい、
そうですね、
そういうところを学ぶ知識が必要だなみたいな、
は
い、
そうですね、その、あの僕はもう体験をしてほしいので、そのデスクの上でやっていくだけじゃなくて、はい、僕が実際もうマイクを作ってる工場にもアポを取って工場見学できるんであれば工場見学させたり、やっぱ人と会うっていうのがすごい大事だと思うので、そういう機会も作りつつ、うん、そうですね、この将来に向けて何かを強い熱量を持ってやってほしい、やっていける子を育てれるような事業にしたいと思ってます、う
ん、なるほどね。これは具体的に動き出す、はい、ということですか？もう
そうですね、その、探究学校を、うん、ビジネスとしてやるのはまだ先の話なんですけど、うん、とりあえず今はイベントの、
うん、イベントの段階で、
そうですね、イベントでこの分からないんで、僕たちも、はい、だから僕自身も、うん、その教育学部ではないので、うん、そうですね、僕も教えたい、
うん、
その実績のないやつにこう子供を預けたいとも思わないので、まあ、今はその活動段階で実績作りで、12月13日に、はい、三大駅の近くでこうイベントをもう開催するって決定しているので、
そうなんですね、来月の13日ですね、はい、そうですね、場所はどこであるんですか？
場所はあの古民家っていうところがあるんですけど、はい、今古民家再生事業って言って、はい、僕の今ちょっとお世話になってる先輩がこうやってる授業があるんですけど、こう観学生とかも含めて今古民家を再生して、町の人が出入りしたり、こう交流の場を作りたいであったり、こうイベント会活躍の場が欲しい学生に活躍の場を提供するっていう古民家があるんで、そこを使ってやらせていただこうかなと。実際にあの三大駅から徒歩4分とか5分、
歩いて4分、あ、近いですね、
うん、すごく近いんで、
なんかこう入り口に 目印とか何かあるんですか？そこは
入り口にあの 札があるんですけど、そこに、スタジオムーブドアって書いてるんで、
スタジオムーブドア、
はい、はい、そうですね、そこに行けば、まあ、あのチラシとかも僕配ろうと思っているので、うん、そこの
案内を見てもらって、
そうですね、見てもらったらいけると思います。
そこ行ったら誰かいらっしゃるんですか？大学生の方が。
そうですね、基本その古民家 の、 この指揮を取っている、うん、今観学生が10人ぐらいいるんですけど、はい、
なるほど、
そこの人たちが、まあ、毎日ミーティングだったりなんかしてるかもしれないですね、
うん、あ、そうなんですね、はい、じゃあそこに行ってあのこう12月13日のイベントについて、
はい、
と聞いてもらえれば。
そうですね、
はい、 こちらの参加人数とか申し込みとかはいかがですか。
そうですね、参加人数はちょっとコロナがちょっと怖いの で、
そうです、ね、
まあ対象が中学生、うん、はい、小学校高学年か中学生なんですけど、はい、そこを合わせて10人
10人限定ですね。で
プラスで大学生が5人来ます、
はい、うん、大学生が5人サポートで、
そうですね、で大学生とともにグループワークをするって感じですね。お
ー、なかなかないですね、そうですね、この年齢で大学生と話すことって、
うん、そうなんですよ、
ないので、
しかも何かをそこで作業する、うん、大学生とともに作業するっていうのも一つの大きな魅力だと思ってます。
いい刺激になりそうですね、子どもたちにとってもね、はい、じゃあそこでお兄さんとかお姉さんたちからお話も聞きながら、はい、自分のこの将来のまあ夢に向かって、
そうですね、
何か具体的なものを掴んでもらえれば、
はい、もうそれ用の授業を僕たちも今頑張って練ってるんで。
あ、そうなんですね今回が初めてされる、はい、ということですね、
はい、
楽しみですけれども、
はい
はい、情報はじゃあそちらに行ってチラシをこう手に入れるしかないんですかね。インターネットとかでは何か発信してるんですか。
そうですね、僕のインスタグラムが、はい、あったり、
橋本さんのインスタグラム、
もともとウェブページを今からちょっと1ヶ月前なので、うん、創作予定なので、うん、そこをまあ今から1週間後ぐらいですかね、
うん、
出ると思うんで、まあ、そこにやってもらったり、うん、僕がまあちょっと今アポを取ってる段階なんですけど、
うん、
中学校までその実際にビラ配るので
、ああ、そうなんですね。ああ、大変ですね。
ちょっと地道に頑張っていきます。
寒い、これからどんどんね、寒くなってきますけど、頑張ってビラ配りですけど。
ね、
じゃあ、あと1週間ぐらいで、インターネットでも情報が見られる、はい、ということですね。その時の検索キーワードとかは何かありますか。
検索キーワードは本当に僕の名前で、インスタグラムであれば、はい、橋本雄志で検索していただければいいですし、はい、LINE ホーム、申し込みホームをまた作ろうと、うん、作ってる段階なんですけど、はい、それは本当に、チラシにも載ってるんで、はい、そうですね、チラシを
なんとか手に入れて、
手に入れて
そうですね、
ちょっと初めてなんで
まあこれから1回目ですのでね、
はい、
今後こういう形で開催していく予定。
そうですね、次回は、はい、1月の中盤から1月の後半に、
1ヶ月後ぐらいに、
そうですね、第2回を考えていて、
大体ペースどれぐらいで開催するんですか。
個人的にはもう1ヶ月に2、3回、
あ、月 2,3 回のペースで行きたい
ですね、
将来的には。
はい、で、うん、僕の団体、探究学校の方なんですけど、はい、そこもなんか多分ちょっと新しい団体の形を取りたくて、その僕たちが企画したものをメンバーと共にやるんじゃなくて、はい、メンバーがだんだんどんどん企画していってもらったものを僕がこう、あ、こここうじゃないっていうのを言いつつ、いろんな人にアドバイス してもらいつつ、その企画してくれたことを、学生をリーダーに立たして共に企画、実践するっていう形を取りたいので、なんか幹部をつけたりとかはなしに、いろんな学生の活躍の場を作りたいなと思っていて、
うん、そうなんですね。じゃあ、大学生皆さんもこうやりたいことそこでできると、
はい、あ、そうです。
で参加もできるということで、はい、お子さんも将来こう、ね、やりたいことをそこで見つけてもらえればと、
はい、ね、
ということですね。
でイベントはもう無料なんで、うん、
無料で運営とかどうするんですか。
いや、もう頑張りますでもそこはなんかその教育に関係する大、教育がちょっと興味あるっていう大学生が5人も集まっているので、
すでに、
そうですよ、だから結構ウィンウィンで、その学びを求めているお子さんたちが来て、活躍の場が欲しい大学生をマッチングさせてイベントをするので、あんまお金なんてもうそこには必要ないです。
場所代とかね、
大丈夫、
なんかチラシ代とか、こまごましたもの、何かしらちょっとずつかかったりしますよ。それ大丈夫ですか。
でもチラシも実際、今デザイン系の学校に行ってる学生だったり、うん、IT 系のプログラミングを、はい、やっている学生が今デザインをしてチラシを作ってくれてて、
なるほど、
全部そのなんか誰かに頼るんではなくて、うん、この学生の力で今、うん、この団体を運営しているので、
じゃあそれぞれが自分のまあスキルアップにもつながるので、はい、経験の一つとしてこれも
そうです、ね、
やってると、
はい、
体験かける数の一つということですねこれもね、
はい、そうですね。
じゃあみんなで、まあ、ある意味手作りなところもありますけれども、はい、そこがまた良くて、
はい、
いろんな話がそこでできるかな、はい、ということです ね、
すごいアットホームなイベントになると思います。
いいですね、アットホームなね、橋本さんはもう中学校の時には起業するぞと
そうなんですよ、ちょっと珍しいタイプではあると思うんですけど
ねえそれなんかそれまではそういうの思ってなかったんでしょ。
そうですね、 そうですね、なんか組織を動かすっていうことに興味を持って調べたら一番最初に企業が出てきてで企業についてちょっとだけ調べたらもうこれやって思って、
なるほどね。
でもこういう学生とか子供が増えたら三田市ってもう活気づくと思うんですよ、勝手に、
ね、
いろんなとこ、自分の興味あるところに、あ行って、あラジオに興味あるってなったら、ここ FM さんだったり、谷FM さんだったり来て、こう自分で実際話してみて、あそれだったらラジオ出てみないっていうお話もいただけるかもしれないので、
だって今日の橋本さんもこう知り合いから通じて縁がつながって、はい、今日ここにね
お
越しいただいてという流れですからね、はい、やっぱりいろんな発信もしながら、はい、いろんな人と会って話するのが大事かなと、
そうですね、
いうことですね。まあ、今大学2回生と、はい、いうことですけれどもね、ぜひ頑張っていただいて、
ありがとうございます。
また具体的に動き出したら情報お待ちしておりますので、
ありがとうございます。
最後にこの橋本さんの個人的 なんかこう夢というか、はい、まあ、起業したいというのはありますけれども、はい、もっとこう先の夢とかありますか？
もうすごい、うん、僕昔から、うん、人の笑顔がすごい好きで、
なるほど、
僕人生のミッションを一つ掲げているんですけど、はい、その僕の人生のミッションが、自分に関わる人を全員笑顔にするっていうのが僕の人生のミッションなので、そこに向けて行動をして、まあずっと走っていけたらなと思っています。
そっか、ぜひ橋本さんも笑顔をこうね、いろんな笑顔になってもらう方法ありますけどね、
はい、
面白いこと言ったりとか、
はい、
そういうのもあったりしますけども、
はい、
ぜひ頑張っていただきたいと思います。
ありがとうございます、
は
い、
じゃあ今日はこの後あれですか、大学に行くんですか？
そうです、大学に行きます。
そうですか、分かりました、気をつけて。
ありがとうございます、
ね、1時間半かかりますけども、はい、頑張ってきてください。
頑張ります、
はい、ということで今日のゲストは、江南大学経営学部経営学科で今勉強されています橋本雄志さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。